祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、シャラ、宗樹の花の色、乗車翡翠の断りを表す。おごれる者も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、高き者もついには滅びぬ。ひとえに風の前の塵に同じ、遠く一丁を飛ぶらえば、真の長江、漢の大門、梁の周囲、唐の六山、これらは皆、九州先行の祭りごとにも従わず、楽しみを極め、いさめをも思い入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の憂えるところを知らざししかば、久しからずして、傍事にし者どもなり、近く本庁を伺おうに、将兵の正門、天教の住友、講和の義臣、平治の信より、これらは、おごれる心も、たけきことも、皆、とりどりにこそありしかども、間近くは、六原の入道、先の大乗大臣、平の阿蘇村、清盛公と申しし人のありさま、伝え受けたまわるこそ、心も言葉も及ばれね。その先祖を尋ねれば、桓武天皇醍醐の叔父、一本、式部卿、数の原の親王、九代の後院、讃岐の神、政盛が尊、行部卿、忠盛の阿蘇村の嫡男なり、かの親王の御子、高見の王、無冠無位にして、うせたまいぬ。その恩子、高持ちの王の時、初めて平の将を賜って、上総の助になりたまいしより、たちまちに王子を入れて、人心に連なる。その子、鎮守府の将軍義持、後には国家と改む。国家より政盛に至るまで六代は、諸国の受領たりしかども、天上の戦績をば、いまだ許されず。平家物語巻一、祇園精舎です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。今回から平家物語を連続でお送りしていきます。平家物語は日本文学を代表する名作です。ジャンルは軍記物語。13世紀初期までにはその原型が完成されたと言われています。作者は信濃善治行長という人の作という説がありますが、はっきりはしていません。全12巻のものが一般的ですが、他にも6巻のものや20巻のものもあり、いろいろなバージョンの存在する平家物語ですが、今回取り上げる祇園精舎の鐘の声で始まる冒頭部分は、どのバージョンにも共通していて、また乗車翡翠、盛んなものも必ず滅びるというこの言葉は、平家物語全体のテーマともなっています。それでは本文を見ていきます。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。こんな意味です。祇園精舎の鐘の音には、諸行無常の響きがある。さて、祇園精舎はインドの首脱長者が釈迦とその弟子に寄進した寺のことです。この寺の中にあった無常堂という建物の鐘は、僧がなくなると自然に音を鳴らしたとされています。その音色はまさに諸行無常、万物は移り変わり常なるものはないことを感じさせるものだったということです。続きを見ていきます。シャラ宗樹の花の色、乗車翡翠の断りを表す。こんな意味です。シャラ宗樹の花の色は、乗車翡翠の通りを表している。さて、シャラ宗樹は、釈迦が亡くなった時に釈迦のそばに茂っていた植物の名前ですが、釈迦が亡くなった時には白い色に変わって枯れてしまったとされています。乗車翡翠は盛んなものも必ず衰えるという文字通りの意味で捉えておけば大丈夫です。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。おごり高ぶるものも永久にはいられない。ただ春の夜の夢のように儚い。高き者もついには滅びぬ。ひとえに風の前の塵に同じ。高々しい者も最後には滅んでしまう。全く風の前の塵と同じである。さて、ここまでの部分では、平家物語全体の根底にある仏教的無常観に基づく世界観が表現されています。続きを見ていきます。遠く一丁を飛ぶらえば、遠く外国の霊を訪ねてみると。さて、そして、ここからはまさに、乗車翡翠を体現してしまった人々の名が列挙されていきます。真の長江、漢の大門、梁の周囲、唐の六山、これらは皆九州先行の祭りごとにも従わず、これらの者たちは皆もともと仕えていた主君や先代の皇帝の成した前世にも従わず、楽しみを極め、いさめをも思い入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の憂えるところを知らざししかば。こんな意味です。楽しみを極めて、人の忠告も受け入れず、天下が乱れることも分からず、民が嘆くところを知らなかったので、久しからずして傍事にし者どもなり、すぐに滅びてしまった者たちである。さて、遠い外国の例に続いて、 同じく乗車必須を表したものの例を対比的に近く日本国内に求めていきます。続きを見ていきます。近く本庁を伺おうに、近いところで我が国に例を求めてみると、さあ人々の名前が列挙されていきます。将兵の正門、天教の住友、講和の義信、平治の信頼、これらはおごれる心も高きことも皆とりどりにこそありしかとも、こんな意味です。これらの者たちはおごった心も高々しいこともそれぞれであったけれど、さていよいよ平清盛が登場してきます。間近くは六原の入道、先の太政大臣、平の圧尊、清盛公と申しし人のありさま、伝え受けたまわるこそ心も言葉も及ばれね。最近では六原の入道、先の太政大臣、平の清盛と申した人のありさまを伝えて伺ったことこそは想像もできず、言葉では表現できないくらいである。さあ平家物語の最初の主人公格の人物である平の清盛の詳しい血統についてここから語られていきます。その先祖を尋ねれば、桓武天皇第五の王子、一本式部卿和之原の親王、九代の後院讃岐の神政盛が孫、行部卿忠盛の圧孫の嫡男なり、こんな意味です。その清盛の先祖を尋ねてみると、桓武天皇第五の王子である和之原親王の九代目の子孫である平の政盛の孫であり、また平の忠盛の長男である。さてここの部分はかなり回りくどい表現になっていますが、要するに平の清盛は桓武天皇から11代目にあたる子孫です。それを清盛の祖父は9代目であるというような言い方で述べているのは、皇族の血筋に近いことを強調するための意図であるようです。そして桓武天皇から清盛に至るまでの兵士の流れを説明していきます。かの親王の御子高見の王、無官無位にして失せたまいぬ、こんな意味です。和之原親王の子供である高見の王は無官無位で亡くなった。続きを見ていきます。その恩子高持の王の時、初めて平の将を賜って、こんな意味です。高見の王の子である高持の王の時、初めて平という名字を朝廷からいただいて、上総の助になりたまいしより、たちまちに王子を入れて人心に連なる、上総の国の次官になりなさった時からすぐに皇族の身分から出して臣下の列に連なった。その子鎮守府の将軍義持、後には国家と改む、こんな意味です。高持の王の子である義持は後に名を国家と改めた。国家より政盛に至るまで六代は諸国の受領たりしかども、天上の戦績をば未だ許されず、こんな意味です。国家から政盛に至るまでの六代は諸国を治める受領であったが、天上人となって昇殿することは許されなかった。さて宮中の天皇のいる清涼殿の天上の間に上がれるものを天上人と呼びます。4位、5位、そして6位のクロードがそれに該当しますが、いわばそれは中流貴族に該当します。逆に天上を許されない下級貴族を地下の人と書いて、地下人と呼びます。地方を治める受領階級はここに該当します。そう、平の清盛の祖父にあたる政盛までは平氏は地下だったわけです。さて平家がおごる平家となるほどに権力を極めるまでにはもう少し待たなければならないようです。この続きは次回にお送りします。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、写楽宗樹の花の色、乗車必衰の断りを表す。おごれる者も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、高き者ついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ、遠く胃腸を飛ぶらえば、真の長江、漢の王も、領の周囲、唐の六山、これらは皆九州先行の祭りごとにも従わず、楽しみを極め、いさめをも思い入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の憂えるところを知らざしかば、久しからずして、傍事にし者ともなり。近く本庁を伺おうに、将兵の正門、天教の住友、講和の義信、平治の信頼、これらはおごれる心も高きことも、皆とりどりにこそありしかとも、間近くは六原の入道、先の太政大臣、平の圧孫、清盛公と申しし人のありさま、伝え受けたまわるこそ心も言葉も及ばれね。その先祖を尋ねれば、桓武天皇第五の王子、一本式部卿和之原の親王、九代の後院讃岐の神政盛が孫、行部卿忠盛の圧孫の嫡男なり、かの親王の御子高見の王、無官無位にして失せたまいぬ、その恩子 高持ちの王の時、初めて平の将を賜って上総の助になりたまいしより、たちまちに王子を入れて人心に連なる。その子鎮守府の将軍義持、後には国家と改め、国家より政盛に至るまで六代は諸国の受領たりしかども、天上の戦績王は未だ許されず。本日の授業はここまでになります。